お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから列王記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二列王記5章1節から27節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二列王記5章の学びに入りますが、五章は預言者エリシャの生涯で最も面白い章の一つです。この章はおそらくエリシャがエリアと同じほど頑健で、ユーモアのセンスを持っていたことを明らかにしています。第二列王記五章の本文に入りますが、一節。アラムの王の将軍ナーマンは、その主君に重んじられ、尊敬されていた。主がかつて彼によって、アラムに勝利を得させられたからである。この人は勇士で、ツァラートに侵されていた。ナーマンはアラム軍の将軍でした。彼は異教徒でしたが、偉大で尊敬に値する人物でした。しかしここには、この偉大な勇士は、ツァラートに侵されていたと付け加えられています。その人がこの世でどんなに立派な地位を築き、人々から尊敬されていようとも、その人が神様の御前を歩んでいないなら、その人は一人の罪人に過ぎません。ローマ人への手紙3章23節には、すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができないと書かれています。どんなに良い人であっても、彼らはすべて神様の目には罪人なのです。ツァラートは罪の型です。その一つの理由は、ツァラートが人間の手段では癒すことができないということです。神様だけが罪を癒し、罪人を救うことがおできになります。ナーマンは多くの立派な点を持っていましたが、彼は神様の御前に罪人でした。彼は自分のツァラートを覆い隠そうとしましたが、癒すことはできませんでした。今日多くの人々が自分で罪を取り繕ろうとします。しかし彼らに必要なのは、神様によってその罪を洗っていただき、白く、清くされることです。そして私たちの救い主、イエス・キリストだけがそうすることがおできになるのです。第二列王記五章に戻りますが、二節。アラムはかつて略奪に出たとき、イスラエルの地から一人の若い娘を捕らえてきていた。彼女はナーマンの妻に仕えていたが、彼女は聖書の中の名前が書かれていない登場人物の一人です。彼女は若いヘブル人の娘で、ナーマンの妻に仕えていました。三節。その女主人に言った。もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたら、きっとあの方がご主人様のツァラートを直してくださるでしょうに。この娘はある日、ため息まじりに言ったのです。サマリアの預言者なら、ご主人様のツァラートを直してくださるでしょうに。四節。それでナーマンは、その主君のところに行き、イスラエルの地から来た娘が、これこれのことを言いましたと告げた。アラムの王は自分の重要な家来のために何かができると分かってとても喜びました。 そして王はすぐに紹介状と相当の報酬を持たせてナーマンをイスラエルの王のところに送りました。5節から7節。アラムの王は言った。行ってきなさい。私がイスラエルの王に宛てて手紙を送ろう。そこでナーマンは銀10タラントと金6000シェケルと晴れ着10着とを持って出かけた。彼はイスラエルの王宛ての次のような手紙を持って行った。さて、この手紙があなたに届きましたら、実は家臣ナーマンをあなたのところに送りましたので、彼のツァラートを直してくださいますように。イスラエルの王はこの手紙を読むと、自分の服を引き裂いて言った。私は殺したり生かしたりすることのできる神であろうか。この人はこの男を送ってツァラートを直せという。しかし考えてみなさい。彼は私に言いがかりをつけようとしているのだ。この手紙はイスラエルの王を大いに動揺させました。結局手紙は間違った人物に届けられたのです。手紙はエリシャのところに行くべきだったのです。8節。神の人エリシャはイスラエルの王が服を引き裂いたことを聞くと、王のもとに人をやっていった。あなたはどうして服を引き裂いたりなさるのですか。彼を私のところによこしてください。そうすれば彼はイスラエルに預言者がいることを知るでしょう。エリシャは言いました。ナーマンを私のところによこしてください。9節から10節。こうしてナーマンは馬と戦車を持ってきて、エリシャの家の入り口に立った。エリシャは彼に使いをやっていった。ヨルダン川へ行って七たびあなたの身を洗いなさい。そうすればあなたの体が元通りになって清くなります。ナーマンは北の大きな王国からやってきました。事実彼の国はこの時イスラエルの国を圧倒していました。アラムはもう何度もイスラエルに対して勝利しており、ナーマンは自分は必ず歓迎されて熱くもてなされると期待していました。ところがエリシャは彼にヨルダン川へ行って七たび体を洗うようにと命じたのです。もちろんこのことはナーマンのプライドを傷つけました。11節。しかしナーマンは怒って去り、そして言った。何ということだ。私は彼がきっと出てきて、立ち、彼の神、主の名を呼んで、この幹部の上で彼の手を動かし、このツァラートに侵されたものを治してくれると思っていたのに。ナーマンはとても怒りました。神様が人をお救いになるとき、神様は普通その人の人生から神様を怒らせるものを取り除かれます。プライドは神様が憎まれるものの一つです。神様は愛であるとはよく聞く事実ですが、神様は同時に憎まれる方でもあります。憎むことなしに愛することはできません。悪を憎むことなしに良いことを愛することはできません。もしあなたが自分の子供を愛しているなら、あなたの家の裏庭に入ってきて、あなたの小さな子供たちに噛みつこうとする獰猛な犬は憎むはずです。その気違いじみた犬を殺したいとも思われることでしょう。神様が人間を愛しておられるのは真実です。そして同時に、神様は間違えることのない言葉遣いで、ご自分が人の心のプライドを憎んでおられることを宣言しておられます。箴言六編の16節から19節には、神様が憎まれる7つのものが挙げられています。箴言六編の16節から19節。主の憎むものが6つある。いや、主ご自身の忌み嫌うものが7つある。高ぶる目、偽りの舌、罪のない者の血を流す手、邪悪な計画を細工する心、 悪へ走るに早い足、まやかしを吹聴する偽りの証人、兄弟の間に争いを引き起こす者。神様の憎まれる者のリストのトップは高ぶる目です。神様はそれを非常に忌み嫌われます。神様は高ぶる目を殺人と同様に憎まれるのです。新約聖書ヤコブへの手紙4章6節には次のように書かれています。しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになる。プライドは人間の破滅の原因であり大きな罪です。また箴言16編の18節にはこのようにも書かれています。高ぶりは破滅に先立ち、心の高慢は倒れに先立つ。また11編の2節には次のように書かれています。高ぶりが来れば恥もまた来る。知恵はへりくだる者と共にある。最後に箴言29編の23節にはこう書かれています。人の高ぶりはその人を低くし、心の低い人は誉れをつかむ。神様はなぜプライドを憎まれるのでしょうか。プライドの定義は極端な自尊心です。過度の自尊心、うぬぼれです。自分の地位や自分が達成したことに対する理性のある喜びを超えたものです。それをパウロは次のように表現しています。新約聖書ローマ人への手紙12章の3節。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いやむしろ神がおのおのに分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。プライドは自分に過度の値段をつけることです。また自分自身の価値以上のものを要求することです。サタンを天から引き落としたのもサタンのプライドであり、サタンの罪でした。人間のプライドは神様のご計画に反します。そしていつでも神様のご計画と人間のプライドとがぶつかると摩擦が起こります。神様は人間を低く置かれます。パウロはイエス・キリストにお会いしたとき、自分のことを次のように言うことができました。ピリピ人への手紙3章の7節。しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。高慢でいながら、同時に主イエス・キリストを自分の救い主として信じることはできません。もし主を信じたのなら、すべてのプライドは塵の中に置いてしまうはずです。ナーマンの物語は、プライドを刈り取られた人物の最も素晴らしい実例です。彼は確かに優れた人物でした。神様はすべて彼が高潔で、能力のある人物であるすべての印を挙げておられます。でも彼は、ツァラートに侵されていました。彼は、罪人でした。神様は彼のツァラートを癒されただけでなく、彼のプライドも癒されました。第二列王記五章に戻りますが、十二節。ダマスコの川、アマナやパルパルはイスラエルのすべての川に勝っているではないか。これらの川で洗って私が清くなれないのだろうか。こうして彼は怒って帰途についた。ヨルダン川は泥水の小さな川です。彼は言いました。一体全体なんで俺が泥水のヨルダン川に浸らなくてはならんのだ。多くの人々はキリストの十字架に行くことをとても嫌がります。十字架は恥辱の場所です。その代わりに彼らは何か偉大なことをしたいのです。ナーマンがしたかったのもそういうことでした。彼はダマスコの川の方がマシだと言いました。彼はヨルダン川に行って体を洗えと命じた預言者の厚かましさにムカつきました。 でも私たちもプライドを捨てて、キリストの十字架のもとに行かなければならないのです。イエス様のところに行って、自尊心の高いまま、主の前に立つことはできません。主のところに行ったときには、自分には何か頼るものがあるなどということはできません。十字架で流された主の血は、あなたのため、そして他のすべての人々のために流されたものです。そこでしなければならないことはただ一つだけです。主の十字架での御業を条件をつけず、ありのまま受け入れることだけです。第二列王記五章の十三節。その時、彼のしもべたちが近づいて彼に言った。我が父よ、あの預言者がもしも難しいことをあなたに命じたとしたら、あなたはきっとそれをなさったのではありませんか。ただ彼はあなたに、身を洗って清くなりなさいと言っただけではありませんか。ナーマンが怒って立ち去ろうとしているとき、彼のしもべたちは彼を説得しました。どれほどの人々が救いのために何か偉大なことをしたいと思っていることでしょうか。しかし救いのためには何もする必要はないのです。主はすでに私たちのためにすべてを成し遂げてくださったのです。私たちはその主の御業を信仰を持って受け入れるだけでよいのです。第二列王記五章の十四節。そこでナーマンは下って行き、神の人の言った通りにヨルダン川に七度身を浸した。すると彼の体は元通りになって、幼子の体のようになり、清くなった。ナーマンはヨルダン川に下って行って、エリシャの指示通り、七度川に身を浸しました。彼は身を浸すたびに、水から上がって自分の体を見たのではないでしょうか。おそらく彼はこう言ったことでしょう。全くバカバカしい。きれいになっていないではないか。そしてまた水に浸ります。でも彼は確かにヨルダン川に行って七度身を浸し、そして癒されたのです。十五節から十九節。そこで彼はその一行のものを全部連れて神の人のところに引き返し、彼の前に来て立っていった。私は今、イスラエルのほか、世界のどこにも神はおられないことを知りました。それでどうか今、あなたのしもべからの贈り物を受け取ってください。神の人は言った。私が仕えている主は生きておられる。私は決して受け取りません。それでもナーマンは受け取らせようとしきりに彼に勧めたが、彼は断った。そこでナーマンは言った。ダメでしたら、どうか二頭のラバに乗せるだけの土をしもべに与えてください。しもべはこれからはもう、他の神々に全生の生贄やその他の生贄を捧げず、ただ主にのみ捧げますから。主が次のことをしもべにお許しくださいますように。主の主君がリモンの神殿に入って、そこで拝む場合、私の腕に寄りかかります。それで私もリモンの神殿で身をかがめます。私がリモンの神殿で身をかがめるとき、どうか主がこのことをしもべにお許しくださいますように。エリシャは彼に言った。安心して行きなさい。そこでナーマンは彼から離れてかなりの道のりを進んでいった。 今自分が癒されたことに深く感謝して、ナーマンはエリシャに感謝の印としての贈り物を受け取ってくれるようにしきりに勧めます。でもエリシャは神様がなさったことに対する支払いは受け取りません。21節から23節。ゲハジはナーマンの後を追っていった。ナーマンは後ろからかけてくるものを見つけると、戦車から降りて彼を迎え、何か変わったことでも、と尋ねた。そこでゲハジは言った。変わったことはありませんが、私の主人は私にこう言ってよこしました。たった今、エフライムの産地から預言者の共柄の二人の若い者が私のところにやってきましたから、どうぞ彼らに銀一タラントと晴れ着二着をやってください。するとナーマンは、どうぞ思い切って二タラントを取ってくださいと言って、しきりに進め、二つの袋に入れた銀二タラントと晴れ着二着を自分の二人の若い者に渡した。それで彼らはそれを背負って、ゲハジの先に立って進んだ。なぜゲハジはナーマンから贈り物を受け取ったのでしょうか。それは彼の貪欲さのゆえです。24節から25節。ゲハジは丘に着くと、それを彼らから受け取って家の中にしまい込み、二人のものを帰らせたので、彼らは去っていった。彼が家に入って主人の前に立つと、エリシャは彼に言った。ゲハジ、あなたはどこへ行ってきたのか。彼は答えた。しもべはどこへも行きませんでした。ゲハジは贈り物をしまってしまうと、自分の仕事に急いで戻って何もなかったふりをしました。26節から27節。エリシャは彼に言った。あの人があなたを迎えに戦車から降りてきたとき、私の心もあなたと一緒に行っていたではないか。今は銀を受け、着物を受け、オリーブ畑やブドウ畑、羊や牛、男女の奴隷を受けるときだろうか。ナーマンのツァラートはいつまでもあなたとあなたの子孫とにまといつく。彼はツァラートに侵され雪のようになってエリシャの前から出てきた。ナーマンの大きな罪はプライドでした。そしてゲハジの罪は貪欲でした。貪欲は魂のツァラートです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はアラム人ナーマンの癒し、そしてゲハジの罪と罰というテーマで、第二列王記五章一節から27節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。